まず一番目に、ゴノラ湖の整備についてということで、ゴノラ湖の整備の進捗状況ですね、現在の、現在、まあ、ゴノラ湖の整備が行われていますが、その周辺、駐車場等の再編などでの、関連整備の今後のスケジュールと完成の見込みはどうなっているかというところをまず1点目にお聞きしたいと思います。執行弁、答弁をお願いいたします。
赤木隆久議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。松島産業推進部長。
おはようございます。11番赤木議員のご質問のゴノラ湖整備の今後のスケジュールと完成見込みにつきましてお答えをさせていただきます。はじめにこれまでの経過についてご説明をさせていただきます。令和2年にゴノラ湖整備促進委員会より提言書が提出され、その後提言の実現に向けて取り組んでまいりました。まず測量設計を県や警察および九州郵船など関係機関と協議しながら進め、本年4月にジェットホイール乗り場の移転が予定されておりましたので、県はジェットホイール用沖桟橋並びに通路等を整備し、市はターミナルビルの改修や広場等を整備してきたところでございます。なお本年度は高層車両待機所横に新たな駐車場を整備中でございます。一方で今後の正面駐車場などの駐車場整備計画についても県をはじめ関係機関と協議を進めてまいりました。その中で年次計画の策定にあたり、工事中の安全の確保や工事中の代替駐車場の確保、そして多額の財源の確保等さまざまな課題がございました。現在課題を整理し、駐車場を含めたターミナル周辺全体をさらに機能性、利便性を向上させるとともに地域活性化につなげ、そして市の財政負担が軽減するよう県と検討を進めておるところでございます。なおその際は県が管理する港湾事業としての国の計画承認が必要となりますが、承認まで複数年を要しますので、議員ご質問の今後のスケジュールと完成見込みにつきましては現時点で未定でございます。今後県と一緒に早期実現に取り組み、進捗がありましたら随時説明する予定といたしておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。以上でございます。
赤木議員。
はい。ですね、まあ、未定というところで、まあ、松島部長もなかなか答えにくいところだったと思いますが、現在ですね、まあ、ゴノラ湖、芦辺港も、整備をされておりますが、まあ、まず、まあ、私も地元なので、ゴノラ湖のことについて今回質問しましたが、非常にですね、まあ、駐車場においては、まあ、常に満車状態に近い状況です。昨日の夕方もですね、まあ、ジェットホイールが出た後見に行きましたが、まあ、20台程度しか空きがないと、平日のですね、夕方にもかかわらず20台程度しか空きがない。で、今回整備をされるにあたって、まあ、駐車場スペースも増えるということで、まあ、皆さん市民も今、我慢しながらですね、ちょっと遠くに止めたりしてあります。で、本来ならば、まあ、計画上を示された南第二駐車場という場所が、できて、できることによってプラス74台という計画が示されました。しかしながら今その南駐車場ができていないというところでは、いわゆる整備前よりも駐車スペース少なくなってますよね。これをじゃあいつまでっていう答えが今日出るかと思えば未定だと。 今後このことについて、まあ、市民は非常に不便を感じるわけなんですが、このままにしておいて私も問われたことに対して、答えようがないですが、市としては、このことを、どのように説明していくのか、まあ、未定だというところでやっていくのか、それとも、まあ、早急に何か対応できることを対応していくのか、そして、まあ、今までも取り組まれてますが、まあ、違法とは言いませんが、長期にわたって駐車されてある車に対して、まあ、再度どのような対応をしていくのかというところをしっかり示していただかないと、市民にもやっぱこの常に満車状態の五奈良湖の駐車場、本当に、まあ、先が見えない状態だと、本当不便をかけると思うんですが、何かもうこのことに関して、回答があればお願いしたいと思います。
松島産業推進部長、
はい、ただいまの赤木議員の追加のご質問にお答えをさせていただきます。現在議員言われますように、五奈良湖につきましては駐車スペースが少なくですね、市民皆様にご迷惑をおかけしていることをまずお詫びを申し上げたいというふうに思っております。先ほど議員も言われました、南第二駐車場がですね、まあ、できる、すぐできるということであれば回収にすぐつながるだろうというふうに思ってますけども、まあ、あそこには倉庫があったり事務所があったりということで移転の問題もございます。それとあと、まあ、移転先とか、まあ、経費の問題もございます。まあ、そういうところをこの間ですね、検討してまいりましたが、まあ、9月に申し上げましたように、選挙で申し上げましたように県が、まあ、提言書をですね、まあ、まあ、白紙じゃないですけども、改めて、検討した方がよくないかと、県の事業で、まあ、一緒にやろうというような申し出もございましたので、こういった、まあ、ちょっと先が見えないような現在状況になっているところでございます。まあ、それは県にもですね、私たちの方からも、まあ、早期にですね実現するよう要請をいたしておるところでございます。また駐車場が少ないということで、ございまして、まあ、現在、まあ、31台ほどですね、減という形になっておりますが、多い時にはですね、まあ、市民の方に協力していただいて、乗り合わせ、ですね、東北の駐車場に止めていただくというようなことで、もう本当ご不便をおかけしているところでございますが、先ほどから申しますように、まあ、県と一緒にですね、今後進めていきたいなというふうに思っております。それと長期駐車の関係につきましては、私たちも職員、水産課の職員が見て回って、長期に止まっている車には張り紙をして、まあ、呼びかけをしているというような努力もいたしておりまして、まあ、その辺ご理解をいただきたいというふうに思っております。以上でございます。
赤木議員。
はい、松島部長の苦しい答弁ありがとうございました。はい、ただですね、本当にもう満車状態で、困ってますね。皆さんも多分職員の皆さんも止められてそう感じられたと思います。まあ、今回ですね、この、まあ、整備をするということですごく期待が大きくて、いつになるんだろうかというところで市民もまだ我慢はしてあるんですが、未定ということであればもうこれ以上ですね、まあ、一日でも早くという希望を伝えるしかないのがまず一つ。ただ今現状ですね、やっぱ見てみるとですね、なんかスペースはいっぱいあるんですよね。で、まあ、素人目からするとですね、こんなにスペースがあるならもうちょっとこう止める場所工夫すればいいんじゃないかというところもあります。例えば、まあ、新しいジェットホイール の、まあ、浮桟橋ができましたと。で、フェリーから降りてくる、まあ、車が通る、まあ、トラック等が通る、まあ、道路が、通路があるんですが、そこの部分がもう非常にジェットオイルが到着するときにはもう空きスペースとしてあると。で、そこで迎えをしたいなと思うと、まあ、実は注意をされるんですよね。で、そこの部分をもうちょっと緩和するとかですね、いわゆるもう降りたらすぐのところの、いわゆる道路のところなんですか、そう、まあ道路なのか、なんでしょうけども、まあ道路であれば、なかなかそこに駐車するのは、一旦停止するのは難しいと思うんですが、まあその部分を、まあ、どうにかして開放できる工夫をして、で、ジェットオイルから降りてきた方たちの、まあ一時停車場所として、使うとか、そういう工夫をしてでもですね、今の、まあ、満車状態なり、送迎車のスペースを確保する努力は絶対必要だと思います。これからですね、まあ年末ですね、多くの来島者なり、帰省者を迎えるにあたってですね、もう創意工夫していかないと、この先が見えない駐車場整備ですね、やはりこう市民からの、まあクレームというか、そういうとこは本当にまだ出てくると思います。どうにかしてほしいというところは、もうアイデアでカバーするしかないんですよね。で、もっと厳しい、まあ厳しいというか、要望するならば、まあその駐車、その時間帯においては、警備員なりを派遣してでも、一時停車の、まあ、やりやすい方向にですね、警備をしてもらうとか、で、そういう工夫も絶対必要だと思うんですよね。で、まあ、工夫をして、今の満車状態をいかに解消するかをしっかり努力していただきたいなと思っております。で、長期に止めてある方の対応も引き続きお願いしたいと思います。とにかくですね、一日も早くですね、まあ南駐車場、南第二駐車場の整備と、その他空きスペースの活用、そういうところを、改めて、見直す、計画をが必要じゃないかなと思いますので、その点しっかりお願いしたいと思います。もうこれ以上答弁を求めてもですね、なかなか厳しいと思いますが、私からはまあ工夫して、一台も多く止めることを強く望みます。市民も望んでると思いますので、その点はよろしくお願いします。以上で1点目を終わりたいと思います。よろしくお願いします。で、2点目。観光地の整備についてということで、質問したいと思いますが、まあ、このことに関しましても、まあ、1点目のですね、駐車場整備についても以前質問をしました。その時は、まあ、前向きな答弁だったので、まあ、進めてくださいというような、形で終わったんですが、今回2点目の観光地整備についても、まあ、今から3年前に質問しております。改善点があるのかどうかお聞きしたいと思いますし、改善できてなければなぜ改善しないのかというところを聞きたいと思います。まず1点目に、まあ、壱岐市内に観光地に設置してある押しボタン式の観光案内場っていうのが、あります。まあこれ現在というか、ね、まあ何箇所か故障して、まあならないということですね。押しても反応しないというところがありますが、それ、まあどのぐらい把握されてあるのかということを1点目。で、2点目に、まあ故障しているんですよね。まあ何箇所か。はい、実際もう何年も保留になっております。3年前にも質問して、そのままになっているところもありますので、そのことをしっかり今回お聞きしたいと思いますが、まあ修理や交換に関して現在の進捗状況や今後の予定は、また3年間ぐらい保留になるのかどうかわかりませんが、3番目、まあ観光案内板の維持管理に関する方針や今後の改善点について具体的な取り組みがあるのかという、3点を伺いたいと思いますので、執行部の答弁をお願いいたします。
塚本地域振興部長。
はようございます。11番赤木議員のご質問にお答えいたします。はじめに押しボタン式観光案内板につきましては、平成13年度に市内主要観光地に整備し、現在市内に20カ所ございます。1番目の現在壱岐市内の観光地に設置してある押しボタン式観光案内板が故障している箇所があるが把握しているかとのご質問についてですが、議員ご指摘のとおり、押しボタン式観光案内板につきましては、現在20カ所のうち12カ所において音声が流れない、ボタン反応が鈍い、スピーカーの劣化により音量が低下しているなど機械の不具合が生じていることを把握いたしております。次に、故障している押しボタン式観光案内板の修理や交換に関して、現在の進捗状況や今後の予定はとのご質問についてですが、機械の故障につきましては、破損等の状況を確認し、例えばソーラーパネルの電池交換など小規模修繕が可能なものについては適宜修繕対応を実施いたしております。しかしながら、押しボタン式観光案内板は設置から20年以上が経過しており、また屋外への設置ということもあり、設備や部品の劣化による故障が多くございます。そのため、小規模修繕で対応ができないものについては、機器をそのまま残し、令和4年に運用を開始した案内板に添付している QR コードをご活用いただく運用といたしております。次に、観光案内板の維持管理に関する方針や今後の改善策について具体的な取り組みがあるかとのご質問についてですが、先ほど申し上げましたが、加速化するデジタル化への対応として、押しボタン式観光案内板に添付する QR コードを読み込むことで、日本語および多言語による観光情報の閲覧および音声案内の再生ができるよう整備を図り、令和4年度から運用を開始いたしております。そのため、観光案内板の維持管理に関する方針としましては、現在設置している案内板を撤去するのではなく、島内の案内マップとして引き続き活用することとし、従来の押しボタン式観光案内板としての活用から QR コード、スマートフォン対応への転換を図ることとしております。なお、 QR コードの使用についての案内が不十分な状態でございますので、劣化したマップの更新等も含め、早急に改善を図ってまいります。今後も職員による観光施設の巡回点検の実施等により、不具合箇所の把握に努めるとともに、早急な対応を図り、観光客の利便性向上と受け入れ環境の整備に努めてまいります。以上でございます。
赤木議員。
はい。ですね、令和4年3月の時にお答えいただいたことと、まあ、ほとんど同じような答弁でしたので、再質問しやすいなと思っておりますが、まあ、びっくりですね。21箇所のうち12箇所、故障してて、そのままですね。はい。3年前も、まあ、同じような答えでした。平成13年度に整備し、20年が経過しておりますと。その時は20年ですから、今回、もう24年経ってますが、屋外設置のため1年に数箇所程度の故障が発生している状況でございますと、その時もおっしゃってました。ちなみにですね、3年前はですね、21箇所を設置しということで、お答えありました。今回20箇所ということで1箇所は減ってますので、まあどうなのか分かりませんが、ですね、まあ簡単に言うとですね、もうボタンがあれば押すんですよね。押して鳴らないっていうのがもう何年もずっとそのままで、まあ私も観光の方とか、まあ来客者を案内していくと、まあ、押された後に、いや、赤木くんこれならんけど、みたいな。これ3年前も同じことを言ったんですね。で、ああ、すいません、みたいな話になって。で、これ、多分ですけど、タクシーの運転手さんとかも観光案内連れてったら、同じことを、その、観光、ライトされた方から言われてると思うんですよ。で、タクシーの運転手さんは、まあ、もうすいませんって、みんなその都度謝ってるんです。何年も何年も謝り続けてるんですよ。多分皆さんも、多分観光に職員の皆さんもそうですけど、案内連れてった時に押しボタン押してならないよって、これ市の対応どうなってるのって言われた経験があるんじゃないかと思うんですけど、これ本当いつまでこのままにするのかなと思うんですが、 まあ、そうですね、もう簡単に答え言うとですね、もうボタンの部分だけ撤去していいんですよ。で、ボタンがあるから押すんですよ。ボタン撤去すればいいんですよ。で、その上に、今、もうひびが入ってる、こう、案内板、そこに、まあ、ラッピングバスとかしてるラッピングで、安価ですから、案内板つけて、先ほどの QR コード、令和4年3月、答えいただきました。その時私も別アイデアを出しました。この QR コードマップ一覧にして、タクシーに置いてくださいと。したら、タクシーの中からお客さんが雨でも外出らずに、QR コードを読み込めば、その観光案内場が、観光地の案内等が聞けますよということで、すぐ対応していただきました。QR コードね。はい。いいんですよ。そういう、こう、前向きなことはいいんですけど、押しボタン式のボタンがあるから押すんですよ。そのボタン早く撤去してくださいっていうことなんです。今回、この、まあ、質問にあたってですね、もう私ももう議員になって十何年経ちますけど、もうちょっとこんなくだらない質問を未だにここに、もう一周辺でせないかんとかなと思いながら、正直ですね、一緒に連れてった方に、まあその時言われた、まあ通りすがりの、まあ息の方でした、赤木くんこんななってるよと、あすいませんって。で、ふと思ったんですよ、これ一般質問するこっちゃないなと思いながら、こんなこと一般質問で いちいち言うこっちゃないけど、一般質問で言わないと治らない。ましてや令和4年3月に言っても治ってない。やっぱちょっとしっかり対応してもらわないかんなと思って、今回、まあ、ここ質問せざるを得ないんで、質問しましたけど、いわゆる厳しく追求したいと思うんですけど、もうボタンの撤去だけでもいいから、もう明日からでもいいから、取り組む。そして、その上に安価に対応できるフィルムでもいいから貼って、QR コードがわかりやすいにするとか、まあ、そのマップ、域全体の地図も、ひび割れのやつがなくなるような対応できる。いわゆる今、掲示板、大きい、コンクリート製かなんか、まあ、撤去するには費用かかるんで、おっしゃっていましたけど、そこを生かすというところで、対応はそれで十分です。ただ、そのもうボタンの撤去、まあ、いくらできるかわからないですけど、とにかくそこを早くやるというところだけちょっとお答えいただきたいんですけど。
塚本地域振興部長。
はい。赤木議員の追加の質問にお答えをいたしたいと思います。本当観光客の方に対してですね、まあ、お恥ずかしい状況でございます。赤木議員の方にもですね、わざわざ一般質問していただいてとても恐縮に感じております。私もこの質問が出た時に、確認をいたしまして、ちょっと、まあ、情けない状態だなということを感じておりました。で、今先ほどの答弁もしましたけども、マップ等を変える分には業者のと相談しながらやっていくわけですけども、早急にですね、その QR コードを読み込むとかそういった案内がないので、皆さん ボタンを押してしまうんだよということを、私の方からも指示をしておりますので、できるところはですね、すぐにでも改善をしていきたいと思っております。で、言われたようにそのボタンが押せないようにするというところをですね、まあ、ちょっと時間がどのくらいかかるかは分かりませんが、早急にということで、対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
赤木、
はい。よろしくお願いしたいのはこちらからですので、ぜひよろしくお願いいたします。まあですね、2点だけに絞ってやりましたが、2つもなかなかですね、まあ、全く済んでないというところと受け止めたいです。で、まあ、こういう質問を至ったというところは、なかなかですね、動いてくれてないところがあるのかなと思いますが、今後、まあ、しっかりまた提案していきたいと思いますので、まあ、本当、アイデア次第でですね、郷の羅湖の駐車場スペースとか、まあ、その送迎車だけの、こう迂回とかうまく回すことってできます。そして観光地の整備に関しても、ちょっとした取り組みで、できることもあります。大きなことを望みたいところですが、財政的にも厳しいというところもあるので、なかなか大きなことは望めませんが、しっかりアイデア出し合って、いただきたいなと思っております。観光地に関しましては、まあ、今回、今年度のユネスコの無形文化財遺産への新規提案ということで、 壱岐の神楽とで温泉文化というところが、提案される予定になってます。ますますですね、観光、そしていわゆる市長も言いました交流人口増やすためにはこの観光絶対必要です。ただ来ていただいた時に、まあ細かいことですけど案内板のボタン押してもならんとかですね、そういうことはやっぱりもうやめていかないかんと思うんですよね。まあトイレの問題も、いろんな形で毎回言われてます。観光地行ってトイレ、もう本当その部分を対応しなければいけないと思って対応していただかないと、本当に超える人口、一回来て終わりじゃなくて何回もまた来たくなるような環境整備はしっかりしていかなければいけないと思います。まあ、厳しく言われるということは、まあ、厳しく今回言ってますけど、その部分はやはりこう、必要性が高いということと、そのことによって、まあ、域にとっていい影響があるということで厳しく言ってるところですので、早急に改善していただきたいなと思っております。観光においてはですね、まあ、これから、まあ、先日も行われました国境離島、有人国境離島法の延長について、まあ、11月22日に、総決起大会が行われました。これからですね、また新たな10年延長に向けてみんなで心に一つをして、頑張っていくんですけども、そういう意味でも、観光地の整備必要だと思います。しっかりやっていただきたいと思いますので、その点を提案して、終わりたいと思いますが、ですね、まあ、壱岐市内今インフルエンザが蔓延しております。インフルエンザですね、まあ、学校だったりにも影響ありますけども、先日、まあ、飲食店等の話で、暇だという声が出ました。あ、そう、なんでかなと思うと、やはりこのインフルエンザの影響があるのではないかなと思います。インフルエンザで、子供が休めば親もなかなか夜、外食することも厳しいと。そして、まあ、人が動くにあたってはこういうインフルエンザだったり、以前だったらコロナというのが影響していました。インフルエンザという、病気ですね、まあ、軽く考えがちですが、体に与える影響と、そして壱岐市内に与える経済的な影響も大きいということが今回分かりました。インフルエンザ等をしっかり注意するためにもですね、予防するためにもマスクと手洗い必要だと思います。壱岐市内においてはですね、しっかり、市内で壱岐の島で止めれるものは止めて、しっかり経済が回るとか、そういうところにつなげていきたいと思いますので、皆さん、インフルエンザにお気をつけください。はい、以上2点ですが、しっかり対応していただきたいと思いますので、市長よろしくお願い申し上げます。以上で私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。